作る草津、
中谷所長の
ちょっといいトーク。こんにちは。今月も始まりました、アスクル草津中谷所長のちょっといいトーク。
この番組はすべての子どもたちの幸せを願って、草津市立少年センターアスクル草津に勤務する私中谷が、今話題になっている青少年問題や子育てに関する悩み事、困り事を皆さんと一緒に考え、解決の糸口を探ろうとするものです。
中谷所長の経験をもとに、お世話になった方や関係者の皆様の中から、今日も多彩なゲストを迎えしてお届けいたします。時には音楽を挟みながら、軽快な語り口調で繰り広げられるちょっといい30分をどうぞご一緒にお過ごしください。
お相手は私、草津市立少年センターアスクル草津所長中谷公彦と、
そしてアシスタント菅野ララです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ中谷所長、今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
いい季節になってきましたね。
本当にね、いい季節ですよ ね。
さあ今の季節というと、まあ、生徒さんたち、学生さんたちはどんな風な生活を送られてるんでしょうかね。
10月の第3週ですからね、はい。特に3年生、中学校3年生はいよいよ、進路に向けて相談が始まる頃ですね、うん、いわゆる三者婚。
もうそんな季節になりますか。いよいよもう受験に直面し始める頃です ね。はい。
それで 1,2 年生はね、はい、部活動がちょうど2年生中心になりますので、はい、新しい大会がちょうど10月の来週かな、中大連と言われる大会も、始まりますしね。そういう時期になりますね。
じゃあ新しいメンバーで新人戦ということでですね、今まで上位に来ていたチームがもしかしたら入れ替わったりとか、そういうこともあったりする
ですよね。
また新しい、ね、チームのカラーが出始める頃なんですね。
そうなんですよね。そのスタートを切るという大会になるかと思いますね。
そうなんですね。そしてアスクルの子どもたちはどんな風な生活をしているんでしょうか。
通称がね、ある程度こう定期的に来れる子どもも増えてきて、はい、ちょうど活動の中ではいわゆるアスクル農園ではね、はい、夏前に植えたさつまいもがね、通路を伸ばしてもうちょうど収穫時期に入ってきたんですよね。一緒にまた多分調理するんじゃないですか。
あ、そうですか。作ってできたものに対しての、まあ、感謝やですね、そしてなんとか愛おしい感じもあるんでしょうね。
でしょうね。例えば、ね、もともと家で食べなかったんだけれども、うん、アスクで育てた野菜なら食べるっていう子が多いですよね。
お、そうなんですね。
やっぱり自分でその愛着なのか、はい、愛情を注いだのか、うん、関わったのか、うん、まあ、そういうことでまた自分が食べ出すんですよね。そういう経験もね、ここでしてくれそうですよ、
ね。そしてそこから学ぶものも多いんでしょうね。
でしょうね。
はい。それでは所長、毎月第3金曜日のこの時間にお届けしていますこの番組ですが、今日第7回目の内容はどんな内容になるんでしょうか。
はい、今日のゲスト、当少年センターの臨床心理士安藤理香さんにお越しいただいて、少年センターの子どもたちと関わっていただいてますし、さまざまな子どもの心理についてもお聞きしながら、子育ての一助になればなというふうに思っております。
はい、今日もどんなお話が飛び出すのか興味深いですね。さあそれでは曲を挟んでゲストの方にご登場いただくことにいたしましょう。所長、今日はオープニングどんな曲ですか。
ちょっと前置きさせてくださいね、はい、今まで冒頭にかけた曲はね、うん、ララさん、僕ライブでギターでユニット組んでやってるんですよね。でカバーで今までやっ演奏した曲をずっと集めてるんですけれど、はい、今日はその中の一曲で、はい、バラードですけれど、はい、イーグルスのデスパラード、はい、これをお聴きください、
はい。では本日のゲストをご紹介させていただきます。本日は少年センターのカウンセラーで臨床心理士の安藤理香さんでございます。安藤さんは滋賀県のスクールカウンセラーでもおられます。安藤さん、今日はようこそお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では中谷の方から早速お聞きしたいと思います。 まず安藤さんは臨床心理士というお仕事をされてますけれども、そもそも臨床心理士とはどういうお仕事なのか、そこをちょっと教えていただけますか。
はい、臨床心理士は30年以上もう経つんですが、資格ができてからこの10年ぐらいですかね、なんかやっといろんな方に知っていただけるようになってきた実感があるんですけれども、はい、どんな領域で働いているかといいますと、保険や医療、はい、福祉、教育、はい、それから司法矯正、はい、で産業っていう領域で働いています。ちなみに私は教育が主に働いている現場なんですけれども、ご紹介いただいたようなスクールカウンセラーとか、教育相談センターの、適用指導教室であったりとか、はい、不登校の相談に乗ったり、で少年センターアスクルで働かせていただいてます。はい、でどんな内容かってことなんですけど、ですね、
一言で言えないですか。
いくつかあるんです、臨床心理士、はい、まあ、もちろん皆さん思ってらっしゃるような相談業務ですね、はい、その他に、心理検査などを通じての、査定ですね、アセスメント、はいはいはい、ということもしますし、あと地域援助も大事な業務の一つだと言われてます。それから、まあ、その3つの調査研究も大事な仕事だというふうに。
私初めて聞きました。臨床心理士って私のイメージとしてはね、心の専門家っていう認識がぐらいしかなかったんですよ、はい、ですから心っていうか、まあ、青少年も含めてですけれど、考えてみれば心って広いですから、はい、例えば企業でもそういうのが必要かもしれないし、はいはい、今お聞きして幅広いなっていうことが感じたのが実感です、はい、それでね、相談業務っていうのはその中の一つっていうふうに考えていいわけですか。
相談業務、
基本的には相手さんっていうのか、はい、とのコミュニケーションじゃないけれども、はい、そういう相談に乗るっていうことが主な仕事でもないんですか。
まあ、私がやっている仕事の中ではアセスメントとそのカウンセリングっていうのが、はい、大きいかなと思います。ちなみにいいですか、
はい、どうぞ。
ここでちゃんと言っとかないといけないと思うんですけど、怒られそうなので、はいはい、臨床心理士仲間で、公認心理士という資格が、はいはい、去年
初めて国家試験になったという
国家試験、はいはい、第1回目の国家資格試験ができまして、うん、実施されまして、臨床心理士ずっと30年以上国家資格化をずっとこう願っていたんですけれども、まあ、ちょっと名前と形は違うんですけど、ようやく公認心理士という資格ができまして、私も無事去年資格を取ることができました。大体私たちの仲間はダブル資格で働いています。
なるほどね、はい、でそういう資格を、まあ、昨年っていうのか国家試験でその正式な資格っていうのか、はい、それがまあ認定されたということになるのかもしれないけれども、私どもにとってみれば、例えば少年センターアスグル草津で来ていただいてますよね、はい、でここで知っていただきたいのは、まあ、市民の方も知っていただきたいのは、少年センターはいろんなスタッフがいるけれども専門のカウンセラーも配置してますよということを実は言いたいんですよね、
はい、
で、来ていただいた安藤先生には普段アスクルではどんなことをされているかっていうのをちょっと紹介していただけますかね、ご自身で。
はい、主な業務は保護者の方の相談であったり、子どもさんとのカウンセリングであったりします。あとアスクルに通ってくる子どもさんの活動に一緒に入ったり、その中で会話をしたりしながら、このお子さんこんな風なところがこういいところ持ってるんだなとか、こんなところがあるんだなってことをちょっと観察することで、それをまたそのお子さんの保護者にその、はい、伝えるというか、はい、こういうところがあるのでこんな風にしてあげたらどうですかというふうな面接に生かしていくということもしています。
こんなこと言ってなんですけど、私も仙台いますんでね、はい、先生と子どもたちが野菜を一緒にとって調理して食べてる姿を見てるんですよね。カウンセリングじゃないなっていうふうに思ってるんだけど、そういう活動を通して子どもを観察しながら、
そうですね、
っていうことなんですよね。
多分教室に座って授業を受けてるだけの子どもよりは、はい、いろんな活動で見せる表情とか仕草とか言動の方がよっぽどその子の情報ってたくさん得られて、いろんなことが知ることができるんです
ね。まず子どもを知る、はい、その行動を通して、そして適切なアドバイスなり何か困りごとがあった時の相談に乗るという、
そうなんです、
アジャストメントじゃないけど、はい、ね、それに合った子どもさんの様子の中から カウンセリングをされるということなんでしょうね、はい、今お聞きするとね、は
い、でそれプラスもう一個大きいのが、はい、あのアスクルのスタッフの皆さんってすごい褒め上手なんですよ。あの木工とか、はい、調理とかしながらですね、
うちの職員もちょっと話してください
聞いてらっしゃるのでね
聞いてると思いますよ、
は
い、
数人の大人が一人の子供に対してうわ上手にノコギリ使うねとかね褒めてくれるんですよ。
言ってます ね、
ほんであのね、ある子なんかねこう白菜を切ってうわさすが女の子切る音が違う音まで褒められてるみたいなね。でもだんだんとねその毎回褒められたりあの自分でできたっていう達成感を感じることでその子が自信を持ってあの次の進路に臨んでいったりとか、あとはあのちょっと話をアスクルに聞いてもらおうかなって家で話してますって保護者の方が言ってくださるのすごい嬉しいなと思って、子供に必要なのってあの誰かに頼ろうとか誰かにこう相談しようってことが、ね、大事だと思ってるのですごい嬉しいなと思ってます。
確かにね、総じてうちとこに来る子どもたちはちょっと自信なさ、ね、がないように見えますもんね、はい、ちょっと不安なのかなという感じはしますよね、はい、
そうなんです。
それでね次お聞きしたいことで、はい、まあ、日頃、まあ、少年センターもそうだけどアスクル草津だけじゃなくて学校や医療関係や多分、不登校専門に対応する適応指導教室なんかであの仕事をされててね、特にその子どもたちは保護者と接しておられて、特に最近の子どもたちを含めて、ね、感じられていることや、はい、そういった中で特に大切にされていることってどんなことがあるでしょうかね。
そうですね、大事だと思っているのは子どもさんが居場所といいますかね、自分はここにいてもいいんだ、ここに来たら誰かが受け止めてくれる、気持ちを受け止めてくれたり、うんうん、あのさっきみたいに褒めてくれるとか、うん、あとあ困ったことがあったらこの人に頼ったらいいんだとか、うんうんうん、そういうあの居場所とかそういう相談できる対象ができるっていうこと、はい、あとはその活動、さっき言いましたけど活動を通してあ自分も捨てたもんじゃないな、こんなこともできるんだなとか、
はいはいはい、
あとアスクル以外でもバイトをすることであ僕って意外と働ける人間なんだっていう自信つけたり、
あそれはわかります、わかります、ね、そういう子言いますもん ね、 ね、続いただけで喜んでる子ね、俺ってできるんやっていうね、
そうなんです、役に立つ人間だってねいう実感が大事なのかなって、そういうのをあの一緒にこう、ね、子どもたちに力をつけてあげられたらいいなと思っています。
なるほどね、アスクル草津っていうのが通称する子どもたち、これもともとやっぱり居場所作りなんですもんね。
そうです ね、
子どもが安心してそこにいていいんだよ、はい、ここに来てあなたの時間よ、ここは過ごしていいのよと、強制でもないし、あなたはどんなことしたいのというような場所ですから ね、
そ, うですね、
その中で一緒に関わっていただいて適宜適切な、まあ、子どもたちの関わりを通して保護者との関わっていただいているというのが現状ですよね。
はい、そうです。
で、あともう一つだけ、
はい、
で特に最近少年センターアスクに来る通所する子どもたちって、昔はねちょっとはみ出したり元気のいい子だったんだけど、はい、そういう子たちが随分少なくなってきて、今どっちかというと学校にも居場所ない、家庭からも出られない、いわゆる世間でいう不登校っていう子どもさんがね少し増えてきたんじゃないかなという印象があるんですよ。
そうですね、
で一つねアドバイスじゃないけど、そういう子どもさんや保護者の方にもしそういう悩みを持っておられる保護者、あの子どもさんもそうだけど保護者も含めて何か一言でも二言でもお話ししていただければありがたいんですけど、
はい、
きっとこの放送でも聞いておられることあると思うんですよね。
はい、そうですね、まずあの、ね、お子さんが引きこもりとか不登校になられるとすごく将来のことを心配になったり、子どもはこのままで平気なんじゃないかとか、今このゲームばっかりして引きこもってて楽だから出られないんじゃないかとかね、そうあの心配される方が
多いですよね、
多いと思うんです。でも実はそうじゃないってことをまずあの伝えたいです。
はい、
子どもたちっていうのは周りの子どもが学校に行って普通に友達と勉強したり遊んだりしている、
はいはい、
それが自分ができない、みんなと同じことができないということにまず引け目を、罪悪感を感じています。
はいはいはい、
で、あのね、あの平気そうに家でゲームしたりゴロゴロしてるように見えますけど、実際内心は悪いな、親にも心配かけて悪いなと思ってるっていうところはまず知っておいていただ
きたい。苦しんでるっていうことですよね。
苦しんでるんです、
ね、
はい、
それを、まあ、ゲームしてるから親がそれを見て確かゲームやめなさいと
取り上げたり
ですね、取り上げたりね、もう携帯使ったらダメとか
そうです、
あの禁止で染まっていっても内面には全然触れられてないですもんね。
でさらにそこがこう残念なのは、 親御さんがそういうふうに、あ、これがあるから禁止しないととか、あ、怠けで休んでるんだっていう誤解がありますと、子どもがただでさえ自分に罪悪感を感じてるのに、保護者の方もそれに追い打ちをかけるように、そんなことしてたらここ行けないよとか、
はいはい、
結構きつい言葉を、
かなりダメージ食らいますね、それね、
否定する言葉をかけてしまうって、まあ普通だと思うんです。それがね、あの親としては心配だから言ってしまうっていうのは当たり前だと思うんですけれども、そこはまずやめていただいて、保護者の方にぜひお願いしたいというか、私がいつも相談でお願いしているのが、まずお子さんが笑顔になれるような関わりをお家でしてあげてください。
笑顔ね、
はい、何でもいいんです。あの好きなご飯を作ってあげてください、うんうんうん、何が食べたいって聞いて、うん、とか、体調を気遣ってあげる、お腹痛いの治ったとか聞いてあげるとか、はいはいはい、あとは好きなテレビ番組一緒に見るとか、うんうん、会話もですね、話題もなんか楽しくなるような話題をするとか、うん、もし外に出られるんであれば一緒に外に出て活動を楽しむとかっていうことですね。でそういうことを私が言うと、え、じゃあ何もしないでずっとこ
う
ほっといたらいいんですかみたいなことを心配でね、親御さんとしてもっとなんかしないとって思って、
ね、変化を、ね、欲しいわけですからね、親御さん、なんとか学校行ってくれるとかね、目に見える形ですか、
はいはい、ただそうやって笑顔になれるか、あの、関わりを続けてもらうと次第に変化が絶対出てくるんですよ。
なるほど。
でそれをお母さんにお願い、お母さんというか保護者の方にお願いするのは、変化をちゃんと観察して次のカウンセリングに教えてください。
なるほど。
でそれはエネルギーがこう充電できてきたかという度合いが分かるので、
なるほど、なるほど、
はい、それを教えてもらって、じゃあ次の関わりを私がこうしてくださいというふうに、あのお願いするので、
段階があるんですよね。
段階があるんです。
一つ一つ一歩ずつ焦らないということと、
はい、
エネルギー、ね、エネルギーを蓄積する、はい、その過程が必要だということに、
まさにあのタイミングなので、不登校への関わりというのはタイミングを見ながらの関わりが大事になってきます。
さすがに専門的なご意見ですね。日頃喋っててもそういう話はめったに職場でしないので、こちらも勉強になります。ありがとうございます。
ありがとうございます。まだまだ興味深いお話がありましてですね、この後も引き続き、先生にですね、安藤先生にお話もお伺いしたいんですが、ここで曲を挟ませていただきまして、ちょっとブレイクタイムいただきましょう。それでは、安藤先生の方からですね、曲を持ってきていただきました、はい、ご紹介ください。
はい、ルージュの伝言、はい、新井由美さんの曲です。
はい、これは何か思いが、
あ、はいはい、私が小学校 5,6 年生の頃に初めてラジオを聞き始めたんです。
はい、
でその時に流れて、はいはい、よく流れていたのが新井由美さん、まあ、当時松任谷由実さんでしたけど、
はい、
その中の一つがルージュの伝言で、まあ、小5の子供にとってはなんかすごくセンセーショナル なんか大人っぽい歌詞だなと思って、
そうなんですね、
歌詞を聞きながらこう聞いてると、あーって情景が浮かんできて、すごく印象的でした。
じゃあ今日も、はい、その頃のリカちゃんに
そうですね
戻っていただきまして、お聞きいただきましょうかね、はい、それではご紹介ください。曲の紹介をお願いいたします。
はい、はい、新井由美さんのルージュの伝言です。
さて今日のアスクル草津中谷所長のちょっといいトークでは、臨床心理士の安藤理香さんをお迎えしてお話をお伺いしてまいりました。とっても本当にもうまだまだこれから掘り下げたいようなお話、一回では話がつきませんので、また安藤先生ね、お越しいただきたいですね。
ね、
はい、あのご質問がある方もたくさんいらっしゃるかと思いますので、ぜひですね、安藤理香さんにこんなことをお聞きしたいと思われる方は、あの番組の方にメールをお寄せいただきたいと思いますね。はい、a@fm785.jp a@fm785.jp 件名にアスクルとお書きいただきまして、ご自身のお悩みごと、 内容はね、秘密厳守とさせていただきますので、安藤理香先生にお答えを頂戴いたしまして、また番組の方でお答えを差し上げたいと思いますね。先生よろしくお願いいたします。はい、そして私の方から一言、こんなことをお伺いしていいのかと思いますけれども、はい、臨床心理士の士っていうのはですね、武士の士なんですね。
そうなんです。
これは何か意味があってのことなんですかね。難しいです。
ちょっと難しいです、はい、ごめんなさい、はい、でも公認心理士の士は違うんですよね。師匠の士、
はい、これはやっぱりものを教えるというのではなくて、やはり人の心の中にもね、ね、入り込んで、資格のある立場というふうに取らせていただいていいんでしょうかね。
はい、はい、そう、はい、そうしてください。
アスクルでは、安藤先生は何と呼ばれていらっしゃるんですか。
安藤先生。
安藤先生です。お母様方からも。
あ、そうですね。
あ、そうですか、はい、ね、ちょっとお姉さん的存在でね、ちょっと頼りになるね、姉子って感じですかね。
ですよね。多分ね、保護者の方はね、所
長そう言わないと。
失礼しました。でもね、退院してるんですよ。
そうでしょうね。
継続してね、ずっと保護者の方もね、相談ケースが増えていく一方なんですよ。
なるほどね。
一回ではない。だから最初来られた方が、次も安藤先生お願いします。はい、次安藤先生といつお話ができますかっていう。うん、これがね、最近ものすごく増えてきて、
やっぱりね、
先生も引っ張りだこなんですよ。
人気者です。もうルックスも美しいし、ね、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここでインフォメーションです。アスクル草津は草津市王子2丁目草津商工会議所の隣にあります。電話番号は 077-562-6561 562-6561。 どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。そして先ほどもお伝えいたしましたが、番組では皆様からのお悩みをメールでお受けいたします。普段のお子様の様子で気づいたこと、子育てのお悩み、社会の中で青少年の行動で困っていること、何でも結構です。アスクルの中谷所長と専門家のゲストの方がお答えいたします。メールの宛先は a@fm785.jp、 件名にアスクルとお書きください。
今日は当少年センターの臨床心理士安藤理香さんをお迎えして、貴重なお話をお伺いしました。安藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は毎月第3金曜日12時からの生放送と、翌日土曜日の19時26時の再放送、また FM 草津のホームページからオンデマンド放送でもお聞きいただけます。さて所長、次回のゲストはどなたでしょうか。
はい、次回は草津市青少年育成市民会議の会長湯浅修さんをお迎えして、来ていただく予定です。
はい、また今度はどんなお話になっていくんでしょうかね。楽しいお話が繰り広げられることと思いますね。安藤先生は普段はどちらで活動をしていらっしゃったりするんですか。
あちこちなんです。毎日違うところに行っています。
そうですか。
気持ちです。
もう本当に引っ張りだこ。
学校
割
ね。
はい、そうなんですね。では今日はそのお忙しい中をですね、番組にお越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
もう本当に中谷所長にはいろんな片腕、両腕、足にもなってくださる方がたくさんいて、
周りにいていただいてね、嬉しいです。本当にありがたい話ですよ。
そうですね、はい、ちょっといいトークですよね。はい、はい、それでは、来月ですね、はい、また、この番組でお会いしたいと思います。
アスクル草津中谷所長のちょっといいトーク、お相手は草津市立少年センターアスクル草津所長中谷君彦と、
そしてアシスタントの菅野ララでした。次回は11月の15日となります。来月の放送もどうぞお楽しみに。
楽しみにしてください。